みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、始まったと思ったらすぐ終わっちゃうのがゴールデンウィークでございましてね、ゴールデン金でございますけれども、その、昔の1両2両なんていうお話をしようと思ってましてね、江戸時代、実はこの単位というのはもちろん十進法なんですけれども、4分割をするっていうのが江戸時代では随分いろいろあったんですね。あの1両というのは1部が4つ集まったもの、4部が集まるとこれ1両になるんですね。でその1部っていうのも1種が4つ集まって4種が1部なんですね。でこのあたり4進法的なんですよ。で、同じようにあの時間を表記する、時刻を表記する言い方、寝の刻だとか牛蜜時、牛蜜時っていうのは牛の刻、つまり夜中の1時から3時ぐらいまでの間、牛の刻というのを4分割したうちの3つ目なんですね。うん、なぜか4分割したからで、1文2文なんていうね、動線でお金を払う、あれも、1文2文で払うんじゃなくて、江戸中期以降は四文銭という1枚が4文っていうコインがあって、それが一般的に通じてたんだそうですね。だから二八そば16文払うときには四文銭を4枚ポンポンポンポンと払うっていう、この4というのも深い理由は分かりませんけれどもね、大事な単位というか分け方だったように思います。英語で言うとクォーターってところですかね。そんな、お金を作っていた有名なところだと銀座っていうのがありますね。あれは銀を鋳造していたんですね。銀貨を鋳造していた場所があの銀座にあったから銀座、で民間企業というかに下請けさせてたようですよ。その企業もやはり世襲だったりするみたいですけどね。で銀座があるぐらいだから当然ながらその下の銅座っていうのもあったんですね。銅座は随分あちこちにあって、今だと亀戸に一つなんか史跡というかが残ってるっていう話でしたけれどもね、その辺4分割、昔のことにちょっと思いを馳せてみました。こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。で当然ながら気になるのは、ね、銀座といえば金座ですよ。金座、やはり金を専門に鋳造していた場所というのも都内にあって、でそれも代々世襲をしながら金を扱ってかなりの、ね、距離を得たお宅らしいんですけれども、でその金座の跡地今何になってるかというと、なんと日銀本店なんですね。これ知る人ぞ知る有名なお話。来年の5月1日に新たな元号がスタートします。新たな時代の幕開けということで、今週はそれにちなんだ古典落語をご用意しました。最後までごゆっくりお付き合いください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
で落語の小道具といえばこちらの扇子、使い方次第でお箸にも刀にも変わります。お金の使い方も一つじゃありませんよね。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に200店舗以上。センスだけに資産運用のセンスがあるってね。
そばにいる、そばにある、みずほ証券
はみずほ。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。いや面白いですね、銀座と金座と銅座と、
そう今でもねすごいあの使われ方というかね、その流行る場所になってるっていうのも、歴史がねこうつながってる感じで面白いですよね。
ですね、さあ今日は5月6日ですけども、来年の今頃はもう言語が変わってますね。平成の元号は来年の4月30日で幕を下ろして、5月1日からは新たな時代が始まるということです。この辺の経済への影響、今日も聞いてみたいと思いまして、スタジオにはみずほ証券投資情報部ストラテジスト兼テクニカルアナリスト中島美代子さんに来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いいたします。中島さん、来年の5月から言語が変わりますよね。経済効果っていうのはどういうふうにこういうのを見込むんですか？
そうですね、 経済全体というよりは個別の企業だとか業種によっては影響があるかもしれないなというふうに見ております。
じゃあその影響が出る企業だとか業種ってどういうものがあるんでしょうね。
はい、具体的にはまあ印刷業とか注目されますね。あ、まあ、平成って書いてある印刷物は全てこう刷り直されるわけですから、はい、まあ、ただこれ全体的に考えると日本限定の話でしてさほど影響はないのかなというふうに思われます。
そうですか。
あ、なるほど。あそうか、国際的には別に変わらないわけですよね。
そうなんですね。
あ、印刷業だけ。
そうなんですよ、うん、世界的にもあの言語がある国って調べますと、うん、あの朝鮮半島の北朝鮮、韓国、それから台湾、日本ぐらいなんですね、うんうん、で本家本元これそもそも中国の文化じゃないですか、はい、でも今もう中国すら使ってないんですね、言語。
あ、そうなんですか。
あ、中国も西暦なのかな。
そうなんですよ、ね、
あ、革命暦とか使ってそうですけどね
確かに。
へー、ああそうなんだ、日本くらいなんだ、うん、
でも言語っていうのはかなり古くもう文化の一つというかね、あの使ってるもんですよね、
うん、そうだそうだ、うん、落語も、ね、日本古来の文化って言われますけど落語なんかはせいぜい、ね、200年かそこらなんですよ歴史は、うん、2、300年ですから、うん、もう言語の古さに
それは、ね、それはそうですね、うん、
そうなんですね。落語よりはじゃあちょっと古いかもしれないんですが、日本のですね金融のマーケットっていうのは実は日本古来なんですよ。
え、
知ってました？
え、そうなんですか。
はい、そうなんです。今や世界的には株式市場っていうとこうウォール街なんて言ってよくニューヨークっていうイメージなんですけれども、実はスタートはこれ300年近く前の享保15年1730年です、うん、日本の大阪堂島の米相場が最古の取引所なんですよ。
それが あれが最高の取引所なんですか。
そうなんです、そうなんです。私もいろいろ調べました。なんかそんな落語もあるみたいで、はいはい、米相場の落語あるんですよ ね、
米揚げざるだとか米揚げイカキだとか包み吉かごだとか、それみんなあの大阪の方のネタ
で、ね、う
ん、東京には、ね、あんまりほぼ移植されてないに近いぐらいの、まあ、めったにやる人がいないぐらいの、全部その米相場の話となると大阪の話になっちゃう。
そうですよね。そうそう、はい、なんかあの調べていくとこう当時はこの銀で、うん、あのまあ、いろいろ取引をする元になってたので、うん、借金じゃなくて借金、
借金
とか、あとあの当時調べますとあの大阪から江戸までこれ米相場の要は米の値段を伝えなきゃいけないんですけど、うんうん、これ旗振ってですね、うん、山の上でこう旗振って、はい、昼間は旗を振って、うん、夜はこう火を振ってですね、うんうん、あの伝達するというところで大阪から江戸まで8時間かかって、で山はこう米飛脚という人がですね、うん、こう走って伝えるというので8時間、うんうん、伝達するというあのちなみに旗振り通信は視界良好でプロがやれば時速720キロと、
う
ん、なんとリニアより速い、
すごい、ある意味光通信
そうですよ、そうなんです。それが日本最古の、うん、まあ、要は取引所の文化なんですけど、うん、ちなみに1730年これがの日本の話ですけど、うん、そのスタートの60年以上後に1792年ニューヨークのウォール街が、これはもともとウォールっていうのがですねオランダの西インド会社の話からその木材の取引でウォールってなったんですけど、うん、壁を作るというですね、うんうんうん、でもアメリカこれ60年後なんで、うん、日本が一番で、うん、日本最古の取引所なんですよ。
びっくり。
そうか、じゃあその相場の形で、ね、取引でこう価格が変動するっていうようなそういうシステムも含めて、
はい、これすごいすごいシステムですね。
でも今ニューヨークの方がこう有名じゃないですか。なんで、
そうなんですよ。実はその米の先物取引っていうのは明治政府の規制が強まってですね、取引が規制されてしまったのが、これが明治維新ですよね、うん、なんでこの規制がなければ、まあ、日本が今の先物マーケットの先駆者になってたんじゃないのなんていうことをアメリカの経済学者が言うほどなんですよ。
我らが日本、ね、すごいですね。
あら、これ知らなかったな、
ね、
おーすごいすごい。でもこれ何か規制をする必要を感じたっていうことはやはり不都合もきっとあったわけですよね。
そうですね、結構、うん、投機っていう意味が日本人って比較的そういうの好きなんですよね、うんうんうん、超反博打とか、やっぱりそういうのってなかなかこう文化的に受け入れがたいというところもあったのかもしれない、
ね、その相場の変動ボーンって暴騰したぞ暴落したぞっていう情報を人よりも早く知れば、ええ、江戸の中で俺しか知らないこれ絶対次こっちの目が来るんだよっての分かってるっていうね、
ものすごい目のいい人が旗を見て、
うん、そうだ、うん、
先に知って ねしたら
そうだよ。あ、聞いたことある、確かそんなのでね、伝書鳩を使ったなんていう話も聞いたことある。うん、伝書鳩で米相場をこう知らせたなんていうような。あ、なるほど。もう言ってみればこの、ね、情報社会っていうのはこのぐらいからもうすでに始まってたりもするわけですよね。
本当ですね。
ありがとうございます。この先日本言語変わりますけれども、またまたね変わる中でもまた変わらないもの、ね、ずっと残っていくものっていうのもあるんでしょうね。ありがとうございます。お話はみずほ証券投資情報部の中島美代子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、談笑さん、言語が変わる新たな時代がやってくるというお話でした。これにちなんだ落語ってありますか？
お任せください。古典落語なんですけれども、なんと時代が幕末というですね、蔵前かごをお送りします。お楽しみに。一席申し上げます。江戸時代、徳川300年と言われておりますが、隆盛を誇っておりましたけれども、だんだんと舵取りが引かなくなってきました。鎖国を続けようだとか、あるいは開国をしようだとか、どうにも世の中が騒がしくなってくるというと、中には乱暴狼藉を働くやつが出てまいりまして、これがいわゆる御用盗という、まあいわゆる強盗追い剥ぎでございまして、でこれが頭のいい人がいましてね、吉原行きの籠を狙ったというんです。まあ、そうですね、あの里ばかりは懐があったかくないと言ってもモテませんし、必ずこういうのは狙っても外れがないというんで、ですから、日本橋だとか神田あたりからあの吉原に出かけるにはどうしても通らなくちゃいけないのが蔵前通り、あのあたりに待ち構えておりまして、バラバラバラっと黒ずくめの連中が出てくるというと、籠屋の方は籠を放り出して逃げちまう。後に残った籠を取り巻いたのが15、6人の同勢でございまして、籠の垂れを開ける手と長いやつ引っこ抜いて覆面をしていて、我々はゆえあって徳仙家にお味方をする老子の一定である、軍用金にこと聞いておるって、どこの鉛だかよくわからないけれども、身ぐるみ脱いで置いていけとまでは言わないうちにすっかり裸になった客が、どうも、命ばかりをお助けを、神妙なやつじゃ、武士の情けじゃ、地盤だけは許して使わすぞ、ありがとうございます、ありがとうございます、礼を言ってくしゃみして地盤一枚で考えた、何も身ぐるみ剥がされて裸にされて礼を言うには及ばないし、一枚許された地盤だって元はといやてめえのもんです、どうにもバカバカしくって地盤にならねえってつまらないシャレがあったもんで、クレムツと言いますから今の夕方の6時、鐘がゴーンとなるというと、その時代の籠屋というのは吉原駅の籠を出さなかったんだと言いますね。何しろこの追い剥ぎが出る、強盗が出るというんですから、これが間違いになっちゃいけない。ところがそれがために吉原が随分と閑古鳥が鳴いたっていうんですね。で、跳ね返りというのはいるもんで、じゃあ客が行かないんだから自分が行けば随分とモテるだろうなんてんで、おう、ごめんよ、へい、よろしよろし、どちらまで、どちらまで来やがったね、北向きはどこが目当てか赤田んぼ、まっすぐ北へ持ってつくんな、ああ、北と言いますと、吉原で、言いやがったね、その通りだ、あはははあ、行けませんよ、どうして、今、クレムツったでしょ、俺がどうした、クレムツーツってとね、吉原行きの籠は今出せねえことになってるんですよ。どうして、ほら、蔵前のところでね、追い剥ぎが出るんですよ。出ねえよ。出るんですよ。毎晩出るんですよ。いやいや、だから今日は出ねえってんで。 うん、どういうわけです？いやだからね、うん、連日連日さ、寒空のもと、人切り包丁を持ってブルブルガタガタ、カゴを待ってるよりもだ、ね、うん、じゃあどうだ、今日のところはさ、ずっと連日働いてきたから、まあ一杯飲んで休もうじゃねえか、なんてなところをつーっとこう通ってこうってんだ、さあさあ、行こう行こう、行こうよ。いや、だってね、ダメですよ、毎晩出るんですから、うん、どうだい、じゃあさ、逆手、米出そうじゃねえか、弾むよ、先払いもしてやる、うん、だから行こうよ。いやねえ、何がねえだよ、うん、逆手場合だよ、うん、いいだろう、いやいいんですよ、うん、いいんですけれどもね、いやあのお客様に何かあっちゃね、言ってやんだよ、お客様じゃねえよ、うん、じゃあどうだどうだどうだ、うめえことを吉原まで行けたらおめえたち二人、うん、一緒に遊ばしてやろうじゃねえか、どうだよ、いやねえ、いやそのね、うん、あちらも遊びてえしね、逆手がべえてえことになりますとね、いや行きたいには行きたいんですけれども、何しろね、あのお祝いが出ますんで、じゃじゃじゃじゃじゃ、どうだ、おめえ、あの逃げちゃえよ、逃げちゃうと言いますと、うん、だっておめえら、あのカゴかきだからさ、普段こうやって駆け出してるんだろうな、向こうなんかあの人切り包丁持って重たいものが担いでるんだ、かけっこだったらおめえは負けねえだろ、いや負けやしませんけれども、逃げちゃえ逃げちゃえよ、うん、でもねえ、あの取り囲まれたりなんかしたらいいよいいよ、その時はさ、あのカゴ放り出して逃げちゃえ、いやいやお客さん、いや俺の方がどうにでもするからさね、で、向こうが用事があるのは中身の俺に用があるんだよな、カゴに用はねえんだろ、うん、うん、翌日来てみな、うん、入れ物空いてるよ、いや蕎麦屋ですよそれじゃ、どうするんだ、行くのか行かねえのかよ、なあなあなあなあ、逆手が倍で、ちょちょちょちょちょ、お客様ってくれよ、何逆手が倍で、それ先払いで、でしかも向こうまでうまいこと言ったらね、あしらも遊ばしてもらえるんですか、いやああああ行きましょうか、なんてんで、ああ分かった分かった、じゃあちょいと、お下がこっちが先だよ、さあこの男を上がり込むってとストーンと着ているものをすべて脱ぎまして、こいつを羽織から着物から襦袢からこれを畳んで、カゴのタレを開けるって言うと、その敷物の下にずっと押し込んで、その上に下帯一丁ってますから、ふんどし一本でもってあぐらをかいた。さあ、持ってつくんな。すごいね。あれ、これ風切っていきますから、冷えますよ。いいよ、向こうに行き温めてが待ってるから。面白いこと言ってますよ、なんだなんだ、どうしたどうした、あ親方親方見てくださいよこの人、これね今から6つ打ったっていうのにね、吉原に連れてけってんですよこのお客さんが、あらららら ら, らそうかい、この人上路会の決死隊だね、じゃああの間違いのないようにね2人行っておいでよ、へえ分かりました、じゃあお客さんあの担いでいきますよ、冷えますから気をつけてくださいね、さあ逆手が弾んではありますから泣きがいいや、えいほえいほえいほえいほえいほ、さあいよいよ蔵前通りにかかってまいりまして、ちょちょちょちょ待て待て待て、押しちゃいけない押しちゃいけない押しちゃいけない、待て待て待て、旦那出てますよ、じゃあ行け行け、とにかくあの浮気でも何でもさ、回り道でも何でもいいから、えいほえいほえいほ、行けない行けない、こっちから来ました、戻りますよ戻りますよ、えいほえいほえいほえいほ、さあいよいよ挟み撃ちでございます、じゃあ行きませんよ、もうあのねお客さん、もうこれどういうようになりませんや、放り出しますよ、下噛まないでくださいね、カゴやそこにボーンとカゴを放り出すってと雲をかすみに消えちまう、あとにぐるぐるっとその黒ずくめの同勢が15、6人カゴを囲みまして、おい中島岩頭こっちへ向かろう、おいカゴの中の陣に物を申す、我々はゆえやって徳仙家にお味方する老子の一弟である、軍用金にこと消えておる、生地なまなか腕立ていたすをためにならんぞ、さあカゴにおるのは武家か町人か、えいと刀でもってタレを開けるっていうと、ふんどし一丁の男がぬっとカゴを出したんで、もう済んだか。
談笑さんによる古典落語蔵前かごでした。またあの古典落語をラジオサイズにしてくださいましたけども、あ、幕末の話って初めて聞きましたね、談笑さんから、ね、
この幕末というふうに時代設定が固定してある落語って結構珍しいんですね。
あ、そうそう、確かに、ふわーっとした感じですよ ね、時代はなんとなく昔のことだなという、
徳川家にお味方をする、徳川家にお味方をする老子の一帯がその軍用金のためにお位牌を働いているっていう、その時代背景というのがあってこそ成立する話でしてね、 ですからこの頃カゴに揺られてちょんまげしていた人がこの何年か後にはきっとざんぎり頭になって明治になってるわけですよ、そういう時代の切り替わりの時期のお話ですね。
みずほ証券には YouTube の公式ページがあります。株式市場の動向やみずほ証券のコマーシャルのメイキングなどの動画を見ることができます。みずほ証券公式 YouTube で検索してください。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ言語が切り替わるとその業界だとか、企業によっては随分変化があるっていうね、
特需があるかもしれない。
だからもう我々もまだ気がつかなくても、実はある業界ではうちもそうなのになっていう ね、
そうですよね。
そう気づかれずに実はすごいそののカウントダウンで待ってるなんて人もいるかもしれないですよね。
なんかちょっとうまく見つけたいです
ね、 ね、先に知りたい、先にそう手旗信号で教えてほしい。
今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージもお待ちしています、送ってくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントしています。またみずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話もお送りしています。さあ談笑さん、来週は、
来週は株式投資トレーニング初めての状況報告です。
楽しみです、
参加されている方ぜひぜひ成績報告もお寄せください。連休明けの明日から再びマーケットが動き出しますから、しっかりチェックしましょうね、一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。